皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。では本日はユーキングの田丸俊久さんにお話をお聞きします。では田丸さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ田丸さん、早速ですが自己紹介をお願いいたします。
はい、私田丸俊久と言いまして、朝原の方でユーキングという屋号で農業の方を出させてもらっています。でこの4月からですね、朝原の方で新規就農いたしまして、有機野菜で野菜作りに励む毎日をさせていただいてます。よろしくお願いします。
もう朝原の、ね、方からはすごく熱い農家さんがやってきたぞという、 もう盛り上がってもいるんですけども、もともとは朝原のご出身ではないですよね。
そうです。地元は大野町、昔の大野でが地元になっていまして、で研修を、広島市の、農林振興センターの方で受けまして、でその研修が終了するにあたって、廿日市の農林課の方から、収納する農地を斡旋、していただくということで朝原の方を紹介していただいたということになります。
じゃあそれまでは朝原に来たこととかはなかったんですかね。
そうですね、ドライブに通りがかるとか、そういったことでしか今まではなかったんですが、そういう紹介を受けてですね、実際に農地を見て、でここでやってみたいということを思ってですね、決めさせていただいたということです。
なるほど。決め手は何だったんですか。
もう有機栽培をやるので、なるべくこう周りのから農薬とかそういったものが畑の方に影響がない土地でやりたいということを思ってたので、全くそういった影響がないような、環境条件だったので、あとはですね、ロケーションもすごく良いんで、ここでやりたいっていうふうに思ったのがそういったことで、きっかけでした。
景色とね、農薬の問題っていうのは結構有機野菜の場合はね、隣り合うところがやってると問題になったりもするので、ちょうどいい場所でもあったんですね。ちなみにもともと農業をなさっていたわけではないっていうことなんですかね。
そうですね、もともとは看護師の方を、やっていまして、で、看護師をしながら、自分の、今後のことを考えた中に、自分が20代の頃に少し農業に興味を持ってた思いを思い出してですね、吉羽の方に吉羽有機農園で、やられてる福田さんっていう方がいるんですが、その方をご紹介いただいて、そこの有機塾に、通ったのがきっかけで、自分も、農業を職としてやってみたいっていうことを、強く思うようになって、そういったことがきっかけで農業の方に進むことを決意しました。
20代の頃はなぜ、看護師さんというと結構毎日が、忙しいというイメージなんですけど、なぜ20代で農業に少し興味を持たれてたんですかね。
そうですね、体も動かせるし、あと、自然の環境の中で仕事ができるということと、あとはどんどん休耕田とかそういったものが増えてるっていうことを、自分が知ってですね、そこから何かこう農業のやっていくことに、自分が貢献できるんじゃないかっていうふうに、ぼやっとですけど、なんかそんな思いを持ったっていうことが20代の頃にあったんですけども、
いわゆるこう使命感みたいなのを感じたんですかね。
そんなに大きいものではないんですけど、その頃もちょうどこう自分のこう人生の歩み方がこれでいいのかっていうことを少し考える中に、そういった情報とかが自分に入ってきたので、農業ってなんかこう魅力的だなとかっていうことを思ったぐらいの感覚ですかね。
そうだったんですね。もともとそういったのが好きっていうのもあったのかもしれないですね。で、実際にこう吉羽の有機農園に通われてっていうことなんですけど、はい、これはなぜこの有機野菜とか、有機の農業に興味があったんですかね。
私が農業をやってみたいなっていうことを思ったことを、私の知人に相談したところ、その方はあの吉羽の方だったんですけど、それなら有機栽培でやっていくのが今からの時代を見据えた、中で必要だっていうことをその方から言われてですね。であとは、有機農園の福田さんは、日本の中でも、有機栽培に関しての第一人者にあの匹敵するぐらいの方だということで、じゃあそういった、農業の形を自分もやっていった方がいいんじゃないかということを思ってですね、そういった方向に進みました。
なるほど。実際ね、農業っていうとやはりね、農薬も使わないと広いところでは、ね、大変みたいな声も聞いたりしますけど、実際こう吉羽で有機農園で学んだ時っていうのはどうでしたか。大変さとかは感じなかったですか。
大変さはさほど思わなかったですね。ですけど、有機農園でではなく、実際に自分が有機栽培をやる中でですね、よく言う大変さ、労力がかかるとか、いろんな虫が寄ってきて大変だとかいうことをよく言われるんですけど、実際にはその吉羽有機農園で学んだ虫が来ることをどういうふうに自然の環境の中の、設理で防いでいくかとか、そういったことを実際に実践すると、そんなにじゃあ虫が来て何か作物がやられるとか、そういったことの影響はあまり感じないのが現実で、大変さだとかそういったことは、有機栽培の中での大変さっていうのもあるとは思うんですけど、普通の農薬を使ったり化成肥料を使ったりされてる農業の方もそれはそれなりにいろんな大変さはあると思うので、それはね、どんな形であろうがそれぞれには大変なことっていうのはあるんじゃないかなっていうことを、実際自分がやり始めて思うところはすごくあります。はい、
本当にこうそういったこう自然の摂理から外れずにやるっていうところを大事にされているってことなんですかね。
そうですね。だから寄ってくる虫を、食べてくる虫をわざとこう寄せつけたりで、あとはこう畑ってすごく綺麗なイメージがあると思うんですけど、実際僕の畑に来るともう結構雑草が生えてたり、あとはこう、実際に作物を育てている畝の横にはわざとこう草を敷いたりとかして、で地面に直接に日が当たらないようにするっていうことが目的も一つはあるんですけど、そこにあの作物に寄ってくる虫を、例えばコオロギとかが草にはすごく寄ってくるんですけど、作物につくような小さい虫とかそういうのをコオロギは食べてくる、捕食してくれるので、そういったことでそういう虫の被害を防いだりっていう意味もそういうところには、含んでるんですけども。
そうなんですね。いや、なんだかもう有機農園っていうとすごくこう大変なイメージしかなかったので、なんか本当にこう、なんだろう、考え方を変えればもうみんなもね、できないことはない農業の一つなのかなとすごく思いました。
もちろんそうだと思います。だから僕は有機栽培の、いいメリット、必ずしもいいことばかりじゃなくデメリットもあるとは思うんですけど、いいメリットを、普通に農業されてる、農薬とか、化成肥料を使った農業されてる方でも、どういうメリットがあるかっていうところを一つこう、知識としてでも知っていただければ、あ、そういうことかっていうふうに理解したり納得できる部分はたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思っています。
なるほど。まずはね、ちょっとおいしいユーキングさんの野菜も食べてもらってから、そういったのに関心を持ってもらうのもいいかもしれないですね。
そうですね。まだまだその僕が目指す野菜は、その吉尾有機農園の福田さんが作ってる野菜が、ゴールっていうか一応そこを目指してるんですけど、そこを目指してる野菜の、今 50% ぐらいのクオリティのものしかできてはないかもしれないんですけど、どんどん今から、土作りが肝心なので、そこをしっかりとやってですね、数 年かかるとは思うんですけど、まあ、その土作りをしっかりやってやることによって、まあ、吉賀有機農園の福田さんが作っている野菜、それにまあ匹敵するぐらいの野菜を作っていきたいなっていうふうに思ってます。
なるほど、もうそこはもう大きなゴールとしてこう定めているところなんですね。
はい、はい、
そしてあの看護師さんを退職されてこの農業の道に入って、で今が4ヶ月目ですかね。
はい、4ヶ月目になります。
はい、はい、実際にどうですか、まあ、大変さとかなんだろうな、全然こう仕事の形態が変わって、でまあ新たな地でっていうところはありますけども、朝原でやってみてどういうふうに感じていますか。
そうですね、まあ、朝原の地域の方は、まあ、あの私がやり始めたということで、まあ、最当初からお世話になっている農業員の古川さんとかはいろんな状況を見に来てくれたり、また困ってることがあったら、それに対してこうしたらいいよとか助言をくれたりとか、実際になんか物が足りないって言ったら探してくれたりとか、まあ、そういったことですごくあの親切にしていただいて、朝原の方でやらせていただいてよかったなっていうふうにこの4ヶ月間を振り返ってみて思っています。
それは聞いてよかったです。古川さんね、今あの連合町内会の会長さんもなさってまして、本当にあの、まあ、地域のことをねもう頑張らなきゃっていう意思ですごく支えてくれてるので嬉しいですけど、はい、彼も実はアスパラガス農家さんなんですよ ね、 そ う、 すね、はいはい、そういったのでもやはりこう教え合えるというところもあるんですかね。
そうですね、まあ、私の方は、まあ、全くアスパラとかそういった栽培はしていな いないんですけども、まああのまあ、アスパラとは別に、まあ、ナスの栽培とかをされてたり、そういったことでまあ、どういうふうにナスをやられてるのかなっていうふうに、実際に古川さんの畑を見に行かさせていただいたり、まあ、そういったことで自分が実際にナスを育てる、まあ、栽培の仕方とかですね、そういったことに一ついい、勉強になるような形で畑を見させていただいたりということもあります。はい、
そうなんですね。はい、またあの琵琶ヶ原のあたりでなさっているということなんですけども、まあ、あの辺でいうと結構他の農家さんも借りていらっしゃると思うんですが、交流とかはありますかね。
そうですね、川を挟んだ川向こうには朝原の金本さんの畑があるんですけども、私の事務所兼作業所にしている場所がまたあの交流館会の向かい側に昔小田商店さんだったところを借りさせていただいてるんですけど、まあ、そこにちょこちょこ来ていただいて、まあ、何かこう自分が困ったこととかあったら、まあ、相談に乗ってくれたり、まあ、実際に、まあ、トマトを今やってるんですけど、まあ、トマトの雨よけをするために支柱が必要なんですよねっていう話をしたら、もう自分のところに余ったのがあるよとかっていう感じで提供してくださったり、すごく親切にしていただいています。
そうなんですね、まあ、皆さんねやっぱりこう新しい方が入ってこられたっていうことは、まあね、長く続けてほしいっていう思いもすごく、ね、あると思うので、はいはい、本当今後とも仲良くなんか、ね、支え合っていっていただけたら嬉しいなと私自身も思います。また小田商店も借りていらっしゃるんですね。
はい、小田さんのところにですね、まあ、ここで、まあ、私が農業をするのに、まあ、そういったことで少し作業したりとかそういったことをする場所を探してるんですけど、まあ、今店を閉められてますけどお借りできませんかいう、話をした時に、もういいよいいよどうぞ使ってくださいいう、もう2つ返事で快く了承してくださって、今ではとても畑の近くで他ものを、また調整したりとかですね、出荷の準備をしたりとかっていうことに、本当にあの場所っていうのは便利な、ところなので重宝しています。はい、
その小田さんとのつながりは何がきっかけでつながったんですかね。
いや全くつながりがなくてですね、じゃあ ここの小田さんのお店が、まあ、閉まっていて、まあ、ここを倉庫としてと事務所としてお借りしたいんだけど、小田さんの家どこですかいうのを聞いてですね、あすぐ裏ですよっていうのを聞いて、まあ、その足ですぐ、お話ししに行って、でまあ、その場で、いいですよっていうことだったんですけども。
あそうだったんですね。え、はい、もうかなり行動派ですね。
そうですね、まあ、もう思ってでまあ、思ったらすぐ実行っていうことを普段から意識してますので、まあまあその結果で、まあ、その時も、いい結果を得られたいうことかもしれないですね。
は
い、
根尾田商店ももう閉めてからもうねだいぶ年数も経ってるので、うん、本当にもう あそこのシャッターが開くっていうのは朝原の方もすごく嬉しかったと思いますし、最近では美味しい飲み物も販売されてますよね。
はい、レモンスカッシュを、土日祝で販売させていただいてます。
このレモンスカッシュはなぜこう販売しようと思われたんですか？
まあ、夏、特にまあ夏ですね、行楽に訪れる方とか、まあ、そこはもう大竹からも上がれますし、まあ、ちょっと吉羽に向かう津田から吉羽に向かう方もちょっとこう朝原の方から吉羽に向かうという方も結構いらっしゃるので、まあ、そういう行楽に訪れた人が、まあ、枝に立ち寄る場所として何かできたらいいなっていうことで、まあ、レモンスカッシュを売ろうっていうことを、思って販売させてもらいました。
お試し借りて何ヶ月でした
？今4ヶ月目ですね。はい、
畑と同じぐらいでまだ4ヶ月しか経っていないのに、うん、畑も借りてお店も借りて、そして、はい、もうレモンスカッシュまで販売がスタートするって結構こうトントントンと、結構他の方には考えられないようなハイスピードだなと思っちゃうんですけど、どうしてそんなこうパワフルにいけるんだろうなと思いました。
そうですね、まあ、先ほども言ったように、あ、これがいい、うん、こうしようって思ったことは、まあ、必ずもう即行動するっていう、うん、ことの、まあ、一連の流れの一つっていう風になってるのかなと思うんですけど。
すごいですね。ちなみにレモンスカッシュはご自身が作っているものなんですか？レモンシロップとか。
レモンシロップの方は自分で作らさせていただいて、まあ、その中に、吉羽有機農園さんが加工されている、レモンシロップもあるんですけど、まあ、それも少し中に入れさせてもらう、製造して、レモンスカッシュとしてまた売らせていただいてます。
これね、皆さん多分想像すると本当にこう黄色のシロップで、まあ、炭酸が入ってるだけみたいなイメージかもしれないんですけど、氷がカラフルで私はすごくびっくりしたんですが、あれはどういった発想から？
若い方にもちょっとこう話題性っていうか、まあ、SNS とかでも映えるっていうのを意識して、じゃあ若い方にが また朝原の方に来てくれるきっかけとなるようにするためには何かこうちょっとした演出とか、まあ、そういったものが必要かなということを考えまして、レモンの黄色に、まあ、青い氷が溶けてくるとちょっとずつこう混ざってきて、こう少し緑っぽくなるっていうのが、まあ、若い方にとっては、あ、これいいじゃんとかっていう風になる、ものになるかなっていうことを思って、そういう風に、させてもらいました。
これもご自身のアイデアですか？
そうですね、はい、
なんか本当にアイデアマンでもありパワフルマンでもありっていう感じですごい本当にいい方が朝原に来てくださったなと、ね、思っています。また、まあ、今で4ヶ月目ですけども、実際に、まあ、朝原、まあ、今まではねドライブがてらぐらいでしか通りかかっていなかったっていうことですけども、朝原の他の地域とは違う良い面とか、また課題感とかって感じたりもしますか？
そうですね、やっぱりこう過疎化が進んでいるので、まあ寂しいところって言えばそうかもしれないんですけども、まあでもですね、本当にこう、まあ、交通の便もそんなに悪くないですし、ちょっと 思えば、まあ、津田からも10分程度、大竹の方からでも、まあ30分程度で、来れる場所にあるので、どんどんですね、人の流入が起こればいいなっていうふうなことを今後は期待していますし、まあ、そういった人の流れがたくさん起こるようなことをまた自分もですね、起こしていければいいなっていうふうに思ってます。
その第一弾がもう野菜とレモンスカッシュかなみたいな感じですけども、はい、実際に、まあ、今小田店のところではレモンスカッシュの販売とご自身のお野菜の販売もなさっていると思うんですけど、実際こう、はい、購入にされに来たお客さんとかどういった反応が今得られますか？
なんか、まあ、やっぱりその演出を考えた、レモンスカッシュ、それを見るとわーすごいねとか、まあ、そういった反応もありますし、まあ、お野菜に関しては食べた感想を後日に聞くと、あ、美味しかったよっていうことをそれぞれ れの方からも聞かせていただいてますので、まあ、本当、すごく感謝しています。
地元の方もよくいらっしゃってるんですか？
交流会館の方でも出せる時には野菜を出していますので、まあ、そちらの方でも地域の方が購入していただいて、まあ、後日にあれ美味しかったよとか、あの交流会館のスタッフの方もなんかあの、まあ、ちょっと前にトウモロコシを出してたんですけど、まあ、食べ比べるとあのユーキングさんの方結構甘くて美味しかったよとか、なんかそんな風に言われるので、まあ、まあ他の方にはちょっとまあ、ね、になるかもしれないんですけど、まあ、そう言われると、まあ、作ってよかったなっていう風に、日々思ってます。はい、
私もねまだこの噂のトウモロコシはねいただけてないんですけども、キュウリとかもね他の野菜も本当にこうなんだろうな、味がギュッと詰まってるようなイメージで本当にこう美味しいので、皆さんもぜひ見かけたらぜひね手に取ってもらえたらなと思います。まあ、今その小田店のところと朝原交流会館で、まあ、あの他にもいろんな場所で販売されているんですよね。
そうですね、近くでしたら町の駅アドアが大野の方にこの4月でしたかね、まあ、オープン当初からそちらの方には置かせていただいてます。であとはまあほとんどがですね取引のあるところはあの飲食店さんになりますので、飲食店の方に行っているということが今の、現在の状況です。
飲食店さんはちなみにどちらの方で お出しされているんですか？
そうですね、廿日市でしたらあの宮浜温泉にある宮浜グランドホテルさんで、あとは、イブクさんで、あとは皇后にありますイタリアンのお店でグルタさん、あとは、宇品の方で瀬戸内海汽船の銀河に出すお料理として瀬戸内海汽船 の方におろさせていただいてます。
本当にこうなんだろうな、結構高級な料理がいただけるようなお店にもお出しされてるんだなと今思ったんですけども、そういったつながりはどういったのでこう行かれたつながったんですか？
そうですね、キグランドホテルのサンセットっていうイタリアのお店の小川シェフの方から、まあ、ある方をご紹介いただいて、またその方から、あその方はあの宮島ビールの会社の方なんですけど、中崎さんって言われる方で、まあ、その方からまた料理関係の人をどんどん紹介いただいて、それぞれにつながったいうことがいきさつですね。
つながっただけではなくて、やはりこう味も認められたからおろせているみたいなところもあるんですかね？
そうですね、あの僕が営業に行くともう結構30分1時間ぐらいその野菜のことについてあの喋ってしまったりとかして、あなんか、まあまあ、その話が終わると、いや玉さん熱い人ですねとかっていう感じにいつもなってしまうんで、まあ、でも、まあ、どういうふうにな思いで野菜を作ってるかで、あとは有機栽培で作る野菜がどういう野菜かっていうのをしっかりとですね作り手さんにも理解していただいて、それをまあ料理としてでお店に来られた方に提供するっていう中に、作り手側もその野菜がどういう思いをされて作ったものかっていう思いを知っていただいて料理していただきたいっていうふうに思ってるので、まあ、そこの理解をしっかりいただいて、野菜の方を出していただくっていうことがそれぞれにできているので、まあ、本当にそういった意味ではすごくいい取引ができていて、まあ、関係性もすごくいい関係性でお野菜を、お出しできる状況が 今は築けてるなというふうに思ってます。
すごいですね、やはりこう、まあ、熱い思いとあとはまあ信頼でしっかり、ね、こう届いているんだなとすごく思いました。まあ、あのこれからっていうところでもあると思うんですけども、これからまあ今順調に、ね、こう行われているなというイメージなんですが、これからの目標ってありますか？
そうですね、いろいろ、まあ、やりたいことは、まあ、たくさんあるんですけども、まあ、一つはですね有機農業をやりたいっていう方が、まあ、たくさん増えたらいいなって思ってますし、全国的に見てもまだまだ有機農業で農業をされている方っていうのは日本全国の農業をされている方のうちの、まあ、0.5% しかなくって、で、まあ、そのうちまた有機栽培をされている中でもちゃんと国の申請を取った JAS 申請というものがあるんですけども、 JAS 認証というものがあるんですけども、その認証をしっかり取った農家っていうのは全農家のうちの 0.2% しかいなくて、まあ、そういった状況なので、そういった有機栽培をされる農家がどんどん増えていってほしいなっていうことを思う中に ですね、そういったことが廿日市が日本の中でも有機農業に熱い地域っていう風になるようなことが築けたらいいなっていうことを、まあ、まずはそこをすごく思ってます。
もうそこは本当に、まあ、消費者側、私ら食べる側もすごくそこは願っているところですね、まあ、子どもたちにも、ね、安心した野菜を食べてほしいっていうのもすごくあります、まあね、発信源としてももうまあ、有機野菜興味あるよとか栽培に興味あるよっていう方はあれですかね、田丸さんに急にお声かけても大丈夫ですかね。
もう全然大丈夫です、はい、
野菜みたいな感じで、じゃあ気になった方はぜひ小田店の小田商店での、まあ、今ね野菜も出されていますし、立たれていることもあるんですかね。
僕はあんまり立つことはないんですけども、まあ、今の休憩とか、まあ、お昼の時間とか、まあ、夕方になれば、まあ、一通り日中の作業を終えて、まあ、元の小田店の方に、私もいますので、まあ、そういった時間を見計らって来ていただければお会いできるかなというふうに思います。
じゃあもうね、皆さん興味ある方はぜひ、ね、お声かけてもらえたらなと思います。じゃあ最後にですね、まあ、リスナーの皆さん、朝原の皆さんに一言メッセージをいただけたらと思います。
はい、まあ、4月からですね、まあ、全然地域には関係ない、ところから、まあ、農業をするっていう理由にしてもですね、新たにそこでに関わらせていただいて熱くですね受け入れていただくことを日々日々感じさせていただいてます。本当に感謝が尽きないので、本当朝原の地域の方ありがとうございますっていうことを言いたいということで、終わらせていただきます。はい、
ありがとうございます。本日はユーキングの田丸俊久さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し、来月の放送は9月1日木曜日午前11時30分から、再放送は9月3日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
76.1 FM 廿日市。
お昼パスタが食べたい。
そうね、浜本水産のアサリでパスタ作ろっか。粒が大きいからボリュームあるし。
大野さんのアサリは浜本水産。
アサリならお味噌汁でもいいよ。あ、もう12時。